小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は血尿、タンパク尿への対応について、東京女子医科大学腎臓小児科准教授三浦健一郎さんにお話しいただきます。
東京女子医科大学腎臓小児科の三浦と申します。本日は小児の血尿、タンパク尿への対応についてお話しします。我が国では1974年から学校検尿が行われており、腎炎の早期発見、早期治療に貢献してきました。このラジオをお聞きの先生方も、学校検尿で異常を指摘された患者さんの対応をされている方も多いと思います。そこで本日は小児の血尿、タンパク尿の初期対応と小児腎臓炎への紹介基準を中心にお話ししたいと思います。最近、小児の検尿マニュアル改訂第2版や血尿診断ガイドライン2023が発刊され、血尿、タンパク尿の取り扱いのフローチャートが示されました。日常診療で非常に役に立つと思います。本日も基本的にそれをもとにお話を進めてまいります。まず、3歳児検尿や学校検尿で血尿やタンパク尿が陽性になる頻度はどれくらいでしょうか。血尿単独は 0.5% 程度、200人に1人、タンパク尿単独は 0.2%、 500人に1人です。したがって、特に血尿を呈するお子さんは非常に多いので、親御さんにもまずそのように説明するのが良いでしょう。一方、血尿、タンパク尿両方が陽性となるお子さんは 0.03%、 約3000人に1人と言われています。では、次にどのような疾患や病態があるでしょうか。まず、血尿についてお話しします。血尿でよくあるのは、良性家族性血尿を含む無症候性血尿、そして月経血の混入です。その他、高カルシウム尿症やナットクラッカー現象も比較的多いです。ナットクラッカー現象というのは、下行大動脈と上腸間膜動脈の間に左腎静脈が挟まれて押しつぶされ、左腎静脈が鬱滞して左腎盂から出血し、血尿が生じると言われています。思春期の痩せ型のお子さんに多く、通常は経過観察のみで構いません。ただ、仮にエコーでナットクラッカーと診断しても、血尿やタンパク尿の原因として他の病態も隠れていることがあるため、ナットクラッカーだから問題ないと決めつけず、本当に子宮体性血尿ではないのかなどに注意してフォローする必要があります。次に、問診では、血尿や腎不全の家族歴を聴取すること、これまでの検尿異常歴がないか、難聴がないかなどを聞くことが重要です。良性家族性血尿は基本的に上染色体腱性遺伝であるのに対し、遺伝性腎炎であるアルポート症候群では X 連鎖遺伝が多く、男性に偏った腎不全歴が特徴となります。ただ、アルポート症候群でも女性も中年以降で末期腎不全に至ることも稀ではなく、その点にも留意します。血液検査では、血清クレアチニンのほか、アルブミンと補体 C3 を最低限測定します。低補体血症は溶連菌感染後急性子宮体腎炎のほか、膜性増殖性子宮体腎炎、 C3 腎症、全身性エリテマトーレスで認められます。尿検査では、まず尿沈査を見ていただき、尿タンパククレアチニン比や尿中 β2 ミクログロブリンを測定します。次に大事なのが、すぐに小児腎臓炎に紹介するための基準です。まず、タンパク尿を合併している場合です。血尿、タンパク尿両者陽性は腎炎を示唆するので、腎生検の適用となります。ただし、血尿が子宮体性か非子宮体性かを見ておく必要があります。変形赤血球の割合が多いか、赤血球円柱や下流円柱があれば子宮体性血尿であり、タンパク尿を伴う場合は腎生検を行い、 腎炎として何らかの治療が必要となる可能性が高いです。また、肉眼的血尿を呈するとき、低補体血症があるとき、そして高血圧や腎機能障害を認めた場合も、小児腎臓医へ照会が必要です。特に高血圧や腎機能障害のある場合は緊急性が高いです。もっとも、溶連菌感染後急性糸球体腎炎もこれらの項目を満たすのですが、典型的な経過と検査所見であれば、一般小児科医の先生に見ていただいて構いません。ただし、高血圧がないとか、低補体血症がないとか、ASO が上昇していないとか、少しでも非典型的な要素があれば、早期に照会していただいた方がいいですし、4から6週間以内にタンパク尿や低補体血症が改善しない場合も、小児腎臓医への照会が必要です。なお、腎機能障害は血清クレアチニンで判断します。日本人小児の推定糸球体ろ過率 eGFR は身長と血清クレアチニンから5次式で求められるのですが、とても手計算することはできません。そこで、小児腎臓病学会のホームページにアプリが掲載されていますので、スマホなどにダウンロードしておくと、簡単に eGFR を計算することができます。次に、先ほどの照会基準を満たさない場合ですが、尿鎮査で赤血球または白血球が毎視野50個以上、あるいは尿中 β2 ミクログロブリンが高値の場合、腎尿路のエコーを行う必要があります。もちろん、それらがなくてもエコーをやっても構いません。エコーの結果、低形成腎や高度の水腎症などがあれば、小児腎臓医に照会する必要があります。また、エコーを行う基準に当てはまらない場合や、エコーで異常がなかった場合も、すぐにフォローを終了する、あるいは1年後のフォローとするのではなく、初めて見つかった血尿に対しては、尿鎮査の赤血球円柱や下流円柱、また、タンパク尿の出現に注意し、初めの1年間は3ヶ月ごと、その後は、1年に 1、2 回の経過観察が望ましいです。そして、血尿に加えて少しでもタンパク尿が出てきたら、小児腎臓医へ照会する必要があります。タンパク尿の基準は、尿タンパククレアチニン比で 0.15 グラムパーグラムクレアチニン以上です。次に、タンパク尿単独の場合についてお話しします。まず、学校検尿で見つかるタンパク尿で多いのが、体位性タンパク尿です。起立性タンパク尿とも言います。これは、日中起きて動いている時にはタンパク尿が出るけれども、安静にするとタンパク尿が出ない状態です。つまり、昼間の随時尿では尿タンパク陽性、早朝第一尿では尿タンパク陰性となります。思春期の痩せ型の時に多く、成長とともに消えますので、治療や生活制限は不要です。したがって、まずは早朝尿をしっかりと確認することが重要です。そのための具体的指示として、前日の就寝前に必ず排尿すること、そして朝一番の尿を取るように言います。このように適切に早朝尿を採取しても、タンパク尿が陽性の場合、初めて病的タンパク尿の可能性を考えます。早朝尿でタンパクが陽性であれば、前例小児腎臓医に照会いただいて全く問題ありません。ただし、軽微な単独タンパク尿の場合は、しばらく様子を見ることが多いです。そこで、まずエコーと尿中 β2 ミクログロブリンを見ていただき、異常があればもちろん照会していただき、異常がない場合は少し様子を見ても構いません。ただし、早朝尿タンパク陽性が続くときは、やはり照会が必要です。その目安は、尿タンパククレアチニン比で 0.15 から 0.5 未満が6から12ヶ月続く場合、0.5 から 1.0 未満が3から6ヶ月続く場合、1.0 から 2.0 未満が1から3ヶ月続く場合です。また、尿タンパククレアチニン比が2以上の場合は、すぐに照会していただくのが良いです。 ネフローゼ症候群が学校検尿で見つかることも稀ではありませんので、むくみや腹部症状の出現に注意するよう伝えることも重要です。また、タンパク尿単独の時は、出生歴を聞くことも重要です。早産低出生体重児の場合、ネフロン数が少なく、日時的な早状分節性糸球体硬化症により、タンパク尿を呈することが知られています。最後に、小児腎臓医に紹介した後、実際にどのような症例が腎生検の適用となるかをある程度知っておくと、初期対応にも役立つのではないかと思います。血尿のみの症例は、基本的には腎生検の対象とはなりません。タンパク尿単独の症例では、尿タンパククレアチニン比 0.5 以上が持続する場合に腎生検を行います。これは 0.5g 以上のタンパク尿を続く場合は、腎生検で早状糸球体硬化症や膜性腎症などの診断がつき、治療を要する割合が高くなるためです。また、繰り返しになりますが、糸球体性血尿とタンパク尿が両方陽性の場合は、腎炎が疑われるため、基本的に全例腎生検の適用となります。以上、小児の血尿タンパク尿への対応についてお話ししました。小児の検尿マニュアルや血尿診断ガイドライン2023なども参考に、初期対応及び小児腎臓医への紹介をしていただければ幸いです。
血尿・タンパク尿への対応についてお話は、東京女子医科大学腎臓小児科准教授三浦健一郎さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。